的心理 information。
こちら三田市消防本部の時間です。この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部消防課から岩さん、そして後半は予防課から土田さんお越しくださってお話を伺ってまいります。まずは岩さんからお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは災害件数ご紹介いただけますでしょうか。
はい、令和3年中、10月27日昨日までの時点の件数なんですけれども、はい、火災が26件、
はい、
救急が、3119件、
はい、
救助が121件、
はい、
その他出動が、303件となっております。
はい
はい、これはですね、昨年の同時期と比較しまして、各種別とも大幅な増減はないんですけれども、
大体似たような感じで。
そうですね、
はい
はい。まあ、あの救急件数についてなんですけれども、昨年なんですけどね、
はい、
この時期で、コロナの新型コロナウイルスの流行前と比較して、昨年のこの同時期はですね、はい、500件ぐらい減少してたんですけれども、はい、今年はですね、前年と比較しましてもですね、
はい、
あまり大きな違いがありませんので、新型コロナウイルス感染症の影響というのはまた少し小さくなってきているのかなというふうには思うんですけれども、まだあの流行前の件数には戻っておりませんので、まあ、そこら辺はまだまだあの大きい影響があるのかなと、はい、いうふうには思います。
やっぱりこの人の動きっていろんなところに影響するんですね。
はい、そうですね。
そうですか、ありがとうございます。はい、まずは、災害件数からご紹介いただきました。この時期の特徴的な災害というのはどんなものがあるのか、ちょっと教えていただけますか。
はい、そうですね、まあ、あの台風のシーズンもうそろそろ終わりなんですけれども、
はい、
現在のところ三田市ではですね、まあ、台風なども大きな災害もなくですね、その他の特異な災害というのは発生してないんですけれども、はい、全国的に見てみますとですね、はい、皆さんもご記憶やと思いますけれども、はい、7月にですね、静岡県の熱海市で、大雨による土石流、
は
い、が発生したということもありますし、はい、またですね、最近ではですね、大きな被害はなかったんですけれども、
はい、
10月の7日にですね、はい、首都圏で、最大震度5強と、
はい、
を記録するような、
そうそう、はい、そうでしたね、
はい、大きな地震がありました。
はい、
はい、で、まあ、三田市では今のところそういうような大きな災害はないんですけれども、
うん、
またいつ大きな自然災害が起きるか分かりませんの で、
そうです、ね、
はい、市民の方には引き続きですね、そのような地震とか、
はい、
水害とかですね、
うん、
の自然災害にまあご注意いただいてですね、まあ、日頃の備えを継続していただきたいなというふうに思います。
そうですね、はい、阪神淡路大震災の時に、
はい、
頭によぎったのが地震、雷、火事、親父という、
はいはいはい、
あの言葉を、
はい、
なぜ地震が最初に来るかというのを身に染みて感じましたからね。
ね、
はい、準備ができないという ね、
そうですよね、
そう、はい、ぜひね、皆さんも日頃の備え継続していきましょうということで、
はい、
そういうものにつながっていくんでしょうか。今回は総合防災訓練のお話を伺えると聞いておりますが、
はいはい、三田市はです、はい、三田市ではですね、11月の13日の土曜日、
はい、
午前10時から11時30分まで、
はい、
今年はですね、三田市の百合の木台小学校で、三田市総合防災訓練を行います。今年度はですね、うん、まあ、昨年度に引き続きまして、
はい、
新型コロナウイルス感染症の対策としまして、
はい、
開催時間の短縮や、
はい
はい、見学者のですね、をですね、ウッディタウン地区の方に限定して見学、
はい、
していただくなどですね、
はい、
規模を縮小して、実施されます。
はい、
でたくさんの方に市民の方に、今年も見ていただくことはできないんですけれども、地域の方々とですね、より連携の取れた訓練ができればというふうに考えております。
はい、わかりました。はい、今年は11月13日の土曜日、
はい、
午前10時から11時30分これはもういつもよりも短くしてということです。
はい、
いつもは確かお昼もまたいて、
そうですね、はい、
でそれでそれぞれのなんかこう訓練の一つ一ついわゆるお食事ですかね、
そうですね、
そのあたりも、ね、
はい、
されてましたけど、
ね、
短くしてということですね。
そうなんです ですよ、はい、
で場所は百合の木台小学校ということ で、じゃあその中身、はい、どのような訓練になりますか。
はい、ですね、まあ、近い将来にですね、はい、まあ、南海トラフ地震の発生というのがですね、まあ、全国的にも危惧されているところではあるんですけれども、
ね、これはね、もう頭から離れないですね、
はい、で三田市におきましてでも、はい、おきましてもですね、まあ、そのような海溝地震に、まあ、備える一方でですね、まあ、複在断層地震と言われる内陸型の地震で、はい、大きな被害が出るものと予想しております。
そうなんですね、
はい、でそのようなですね、市内の、複在断層地震が発生したことを、想定しましてですね、はい、発災初期の初動対応の確認でありましたりですね、はい、各機関や地域と連携をした、訓練を実施します。
はい、今出てきた中のお話で複在断層地震、はい、ちょっとこれどういう地震のことなんでしょうか、はい、あまり聞き慣れないんですけど。
そうですね、ですね、あまり、まあ 聞かれたことない、はい、言葉だと思うんですけれども、まあ、地表に断層面が現れない、断層のことを複在断層というふうに呼ぶそうでして。
ああ、そうなんですね、
はい、はい、隠れ断層とも呼ばれているそうなんですけれども、はいはい、有馬高槻断層帯、とかですね、山崎断層とかっていうのは一般的によくお聞きになると思うんですけれども、はい、そういった断層は、まあ、三田市に被害をもたらすと、考えられている活断層なんですけれども、まあ、そのような直下型の、断層地震でも多くの被害が予想されているんですけれども、はい、まあ、複在断層というのはですね、まあ、過去に活動歴のない、まあ、未知の、断層のことを複在断層というふうに呼ぶそうなので、まあ、その断層が動いた際に最も大きな被害が出るというふうに三田市ではまあ予想していると、はい、いうことです。
今までも熊本でしたかしらね、はい、あちらも今までの動きがないところでした ね、大きかったですね、はい、あれは本震余震ともに大きな揺れということでしたね、
はい、そうなんですよね。
そうですか、はい、分かりました。訓練はどのような方々が参加されますか。規模を縮小されたとおっしゃってますけど。
そうですね、はい、参加者、参加されるまあ機関のなんですけれども、まあ、ウッディタウンの地区の住民の方をはじめましてですね、はい、三田警察署、兵庫県阪神北県民局、はい、神戸地方気象台、あとですね、陸上自衛隊の第36普通科連隊、はい、あと三田市消防団、はい、三田防災リーダーの会、はい、兵庫県建設業協会三田支部、などの防災機関が、まあ、多数、参加されます。
あ、そうなんですか、はい、じゃあそういう方々がこう入っての訓練の内容もちょっと気になります。教えていただけますか。
はい、訓練はですね、まあ、シェイクアウト訓練から始まりまして、はい、避難訓練、初期消火訓練、はい、避難所開設訓練、はい、土のう積み訓練、はい、あとは、救出救助訓練というふうに、を予定しております。
はい、
で以前はですね、先ほども話ありましたですけども、炊き出し訓練というのを、はいはい、新型コロナのが流行する前というのは行われておったんですけれども、ね、今年度もですね、新型コロナの対策で、この炊き出し訓練というのは中止されているんですけれども、はい、まだ消防車であったりとかですね、はい、自衛隊の車両がですね、展示されておりますので、写真撮影とかできるようになっておりますので、
はい、
はい、
お近くの方に限りますけれども、
そうですね、
ぜひやってみたこと、見たことはいざという時にできるけれども、知らないことはできませんのでね。
そうですね。はい、ぜひご来場、はい、いただけたらばと思います。そうですね。はい、
で今ご紹介いただいた中で、例えば救出救助訓練、これはどんな感じになっていきますか。詳しく教えてください。
はい、ですね、三田市、この訓練はですね、まあ、自衛隊、はい、さんとですね、はい、三田警察、あと、三田市消防署が、訓練を行うんですけれども、はい、三田警察からですね、まあ、重量物の排除訓練、
はい、
で自衛隊さんは、三田市消防署と一緒にですね、校舎に取り残された、市民の方を想定しまして、
はい、校舎に取り残された住民を想定する、
はい、
はい、
でですね、はしご車を使ってその住人の方を救出するであったりですね、
はい、
あとはまあロープを使って、担架に収容した、まあ、怪我人の方をそのまま地上へ救出して、まあ、最後はですね、まあ 校舎から、緊急脱出ということで、自衛隊の隊員の方 と、はい、消防の救助隊員がですね、緊急に脱出するというような訓練になっております。
はい、なかなか大掛かりな形 で、
はい、
その他にも住民の方がこう出てこられてされる訓練などもあるわけですね。
そうですね、はい、
いろいろと実際にやってみて、で私自身も消火訓練というのを一回やったこと、ずいぶん前ですけど、目の前で見て、あ、じゃあやってくださいってやってみたら、ピンを抜くという簡単な動作ができなくて、一生懸命握るけど出てこないという、でそれがもし本当の火事だったらもっと慌ててるのでね、やっぱりできる時には参加して実施訓練された方がいいかもしれませんね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。では最後にもう一度防災訓練の日程と場所をご紹介ください。
はい、11月の13日土曜日午前10時から11時30分、三田市百合木台小学校で行われます。
はい、で見学できるのはウッディタウン地区の方に今回も限定ということでしたね。
はい、はい、でちょっと伝え忘れてますけども、はい、駒形に運動公園野球場もですね、百合木台小学校がメインの会場なんですけれども、駒形に運動公園野球場でもですね、兵庫県の消防防災航空隊によるヘリコプターの救出訓練が予定されておりますので、
同時に、
はい、そうです、同時間帯にですね、予定されておりますので、まだ会場は別になりますけれども、見学できますので、はい、そちらにもお越しいただきたいなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、まずは前半ここまでは三田市消防本部消防課伊庭さんにお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここからは予防課の土田さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどんなお話をお伺いできるんですか。
はい、今日は火災予防運動の話をさせてもらいたいです。
はい、火災予防運動ということは予防習慣が始まるんでしょうか。
そうですね。
あ、はい、これは毎年この時期ですか。
はい、毎年秋と、春に火災予防運動を実施しています。
はい、
秋は119の語呂合わせとなる、11月9日からスタートしています。
あ、覚えやすいですね。
そうですね、
そうですね、
はい、ちょうど寒くなりだして、これから火災が増える時期ですしね、季節の変わり目で気持ちが緩みやすいですから、
そうですね、
はい、火の用心をこの気に、思い起こしてもらいたいです。
うん、はい、確かについこの間まで特に今年は暑い暑いと言ってたのが、はい、一気に、
ね、急にね、
週末からなんだか冷え込み出して、
はい、
先週1週間から冷たい、
はい、
となると暖房器具も、ね、使い出しますよね。
そうですね、
そのあたりがやっぱり気になりますけども、
はい、
ストーブなどの暖房器具準備する、そして使っていく時期となります。
はい、はい、そうですね、冬自宅でストーブをね、そこから出してこられる頃と思うんですけども、石油ストーブでね、まず気をつけていただきたいことがあります。
はい、石油ストーブ、はい、たくさんの方ねご利用だと思いますが、
はい、そうですね、
はい、
まず、ストーブに、溜まっているホコリをね、
はい、
しっかりと掃除機で、吸い取ってほしいです。
はい、
で、綿ぼこりなどが溜まっていると、ストーブ自体が不完全燃焼したり、はい、
あ、
あとはホコリに火がついたり、することがあって危険なんで。
なるほど、
はい、
じゃあホコリに火がつくといわゆるボッという大きな、ね、火になる可能性があると思います。
そう
ですね、これどの部分になりますか。
はい、ストーブは一般的に、本体が大きな受け皿に乗っかってるんですね。
はい、
でその本体と受け皿の間一番下ですよね、にホコリが溜まっていることが多いです。
そうか、
はいはい、ですから、掃除機のね細長いノズルありますよね、
はい、
あれに付け替えてもらってなるべく奥までね、掃除機差し込んで、ホコリをしっかりと吸い取ってほしいです。
はい、じゃあ本当に底冷えするまでの今の時期に、
そうですね、
やっておかなきゃいけませんね。
はい、
そうですか、ありがとうございます。その他はいかがでしょうか。
はい、燃料タンクに、
はい、
去年の灯油がね入ったままじゃないですかね。
あー、という場合もありますね。
ありますよね。
はい、
はい、これはね、油がね1年間で劣化してしまってますので。
あ、そうなんですね。
はい、異常燃焼することがあって、はい、これも危険なんです。
そうなんですか。そのまま使いがちですけども、
はい、そうですよね、はい、
今まで何もなかったからっていうので使ってしまいますから、
う
ん、やめた方がいいんですね。
はい、
はい、
去年の油はもう使わないようにしてください。
はい、
でタンクからねスポイトの大きいやつで抜き取ってもらって、
はい、
処分してほしいんですけど。
あ、その処分はどうすればいいんですか。
はい、セルフではないガソリンスタンドさんですと処分してくれるところがね、ありますので。
そうなんですか。
そうですね、なのでちょっと 電話でね問い合わせてみてほしいんですけども、
はい
はい、くれぐれも捨てるとこないからって言ってね、下水とか溝とかには流さないようにしてほしいです。怖いですね。
はい、分かりました、
はい、
残った去年の灯油というのは抜き取って、はい、でそれをガソリンスタンドで処分してくださるところがあるということで、ぜひお電話で行きつけのところなどで、ね、お聞きいただきたいと思います、
はい、
でストーブ以外にも火事を起こさないための注意があると思いますが、
はい、
今日はそんなお話もいろいろ聞かせていただけるんでしょうか。
はい、そうですね、
ご紹介ください、
はい、例えばですね、はい、今は、アウトドアブームなのは文垣さんご存知ですか。
セルフキャンプとか、ね、
そうです
ね、あ、ソロキャンプか、
そうです、
ね、おっしゃってますよね。
はい、で秋はね、
はい、
季節柄キャンプに最高のシーズンと言われてるんですけども、
う
ん、
そうですね、
はい、やっぱキャンプでは火使いますからね、
そうですね、
くれぐれも注意していただきたいです。
はい、キャンプの目的はもう 80-90% が焚き火をするんだってね、はい、ある方もおっしゃってましたけどさあここにどんな危険があるのか教えてください。
はい、ね、キャンプ、焚き火なんかでねまず火をつけるときに着火剤をね、
はい、
使われることがあると思います。
割と簡単につくということで、
そうそうそうそう、
凝ってらっしゃる方いろいろねなんかあるみたいですけど、
う
ん、
そうですね、
着火剤、はい
はい、上手な方はね、はい、着火火災使わずに、ね、火つけることができるんですけど、
ね、はい、
バーベキューなんかでもね、炭を起こすときに使ったりされます、
はい、
チューブ式で、
はい、
ゼリーになってる着火剤がね売ってあるんですけど、
歯磨き剤みたいな感じですか。
あ、そうですね、大きいやつね、ありますね、
便利なんですね、
はい、
で
火をつける前にゼリーをですね垂らしておいて、で、それから、はい、火をつけるようにね使ってほしいんですけども、
はい、
例えば、火が小さいからってね大きくならないなって言って、後からゼリーを追加すると、
はい、
チューブの中にね、火がね入ってしまって、
怖い怖い、
はい、爆発することがあるので、
はい、
とっても危険です。
そうですね、
はい、ですのでくれぐれも、火がついた状態でのゼリーの継ぎ足しはやめてください。
着火しやすいものでできてるから着火剤になるわけですね。
そうです、そうです、
わかりました、はい、はい、なかなか怖いですね、皆さん十分にお気をつけください、はい、まあ、その火がついたゼリーがこう飛び散ったら周りも大やけどになります ね、
は
い、そうですね、ぜひ使い方を守っていただきたいと思います、
はい、
そして話題変わるんですが、
はい、
今年は火災予防運動、こういうのもあると聞いてますので、
はい、
ちょっとどんなようなことをされるのか教えていただけますか、
はい、そうですね、火災予防運動ですが全国の消防本部が一斉に同じ日にスタートします、
はい、
先ほどお話ししたね、
はい、
語呂合わせの119の日ですね、
はい、この日からですか。
そうですね、
はい、
1週間という、まあ、短い期間なんですけども、火災予防の啓発のために活動させていただきます、
はい
はい、で三田市では、一番大きなイベントとしましては、
はい、
テクノパークの工場で、消防車を使った大々的な訓練を実施します。
そうですか、
はい、
訓練はどこの事業所さんでされるんですか。
はい、テクノパークの、レジノカラー工業さんという、
はい、
危険物も扱っておられる大きな工場ですね。
はい、はい
はい、消防車については、おなじみのタンク車の他に、
は
い、はしご車なども出動します、
はい、
また、企業消防団っていうね、方々がおられるんですけど、
はい、
その方たちにも訓練出動してもらう予定です。
そうなんですね、
はい、
はしご車が出動ということは高いところからの救出があるってことですね。
はい、そうですね、
はい、
背の高い工場ですからね、はしご車を使って、逃げ遅れた方をね、救出する場面があります、
はいはい、
また、工場の中では、事業所のスタッフさんたちによってね、火災を想定した模擬消火とか、
はい、
119通報などね、実際に体を動かしてもらって体験をしていただきます、
はい、
この頭で分かっててもね、実際にこの的確にね、動くっていうのは結構難しいことなんですよね、
はい、やっと思いますね。私も一回だけね、
はい、
火事で、
はい、
呼ぶことになって、
はい、
119だったか110だったか瞬間的に迷いましたので、はい、それだけでもパニックになってるんだなって分かりますけど、
はい、
火が見えたり煙を見ますと、はい、もっともっと真っ白になりますよね。
そうです
ね、焦りますよね。
そうです、ですからね、もう日頃から体を動かしてみるっていうのは大切ですね、はい、アスリートなんかもね、
はい、
よく体が勝手に動くとかって言いますもんね。
はい、
はいはい、火災現場に、消防車が到着するのにね、 119をもらってからだいたい10分から15分かかるんですね。
結構あるんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
はい、
だからそれまでは事業所の皆さんで消火活動をしていただかないといけないですからね、はい、
じゃあそういう訓練もされるということですね。
そうですね。
で今回このされる事業所さんには危険物を扱っているとおっしゃってましたが、
はい、
まあ、危険物、はい、文字通り危ないものなんですよね。
そうですね、もう文字の通り、
はい
はい、危ないものです、爆発的に燃えたりだとか、はい、あと消す手段がね、限られてたりと、
お水をかけちゃいけないとかですか。
そうなんですよ、そんなのもあるんですよ ね、
そうですね、
はい、だから字のごとく危険なものです、
はい、
でもね、危険物って、我々の生活の中には欠かせないものなんですよね、
はいはい、
例えばで言うと、車のガソリンもそうですよね。
あ、そうですね、はい、
その他には手を消毒するアルコールもね、
はい、
これも危険物なんです。
身近なとこでは今もなくてはならないものですよね、
はい、そう考えると割と身近にね溢れてるんですけど。
そうですね、
はい、
セルフで給油もよくするんですけども、はい、ゆらゆらと給油口からね、
はい、
見えます
なすよね。
そうです、
そうです、
あれも危険物なんですね、
はいはい、そうですね。その他で言うと、ペンキなどの塗料もね、
はい、
危険物が使用されているものが多いですね、
はい
はい、ですからね、事業所の方々っていうのは本当に気をつけて扱ってくださってます、はい、まあ、言ってみるとね、この火事になった時に危険物に着火させることないようにね、例えばコンセントから火が出たりとかしても、その小さい火のうちにね、
はい、
確実に見つけて確実に消すっていうね、これ訓練の積み重ねですよね。
そうですね、
はい、
で先ほどご紹介いただいたこの大々的な訓練、事業所さんに行くのは、
はい、
いつ行われるんでしょうか。
はい、11月4日、
はい、
木曜日なんですけど、夕方の4時に行います。
はい、
はい、コロナ禍のために、工場の敷地に、ね、入っての見学はできないんですけど、門の外からでもね、
は
しご車とか十分見ることできますので、
はい、
よかったらよろしくお願いします。
はい、わかりました、
はい、新型のね、はしご車を伸ばしますんでね、
新型、
新型、
あ、そうですか、
はい、ぜひお願いします。
興味ある方はね、ぜひ工場の外からになりますけども、はい、見学できるということです。わかりました、ありがとうございました、はい、その他この火災予防運動で行われることはどんなことがありますか。
はい、お客さんがね、たくさん入る建物なんかを対象とした、
はい、
立ち入り検査などを行います。
はいはい、
またね、市内の各地区をですね、消防車がパトロールするんですけども、はい、火事に気をつけましょうとかってメッセージ流しながら回るんですね。
はい、
はい、うるさいって言わずに、まあ、ちょっとご理解いただきたいんですけど。
はい
はい、お願いします。
分かりました。まあ、町でね、消防車を見かけることありますけど、はい、やっぱりその瞬間に、あ、火の用心しなきゃっていう気持ちになりますのでね、
はい、
でその瞬間にも、あ、年出てくるときコンロ消したかなってこともね思ったりもします ね
ありがたいですね。そうやってね、気持ちの片隅にでもね、
はい、
火の用心を置いてくださるととっても嬉しいです。
そうなんですね、
はい、皆さんにね、消防が頼りにしていただけるようね、一丸となってね、しっかり頑張っていきたいと思ってます。でもところで、火の用心ってね、
はい、
さっきから僕も言ってたんですけど、
はいはい、
いつ頃からある言葉なのか皆さんご存じないと思うんですけど、
火の用心ね、はい、確かに昔からありますよね。
はい、
これはどうでしょう、いつ頃、まあ、でもその、はい、なんていうんですかね、近現代というか、まあ、明治以降のような気もしますけども、
はい、ね、これ実はですね、
はい、
戦国時代からある言葉のようなんですよ。そうなんですよ、
はい
はい、徳川家康、ね、の家臣だった戦国武将が、
はい、
戦地からね、
はい、
奥さんに宛てた手紙に登場したのが始まりと言われてます。
はい、どんな手紙ですか。
はい、一筆計上、火の用心、おせん泣かすな馬肥やせ。
あ、なんか聞いたことありますね。
あります
ね。はいはい、
はい、このように書いたのがね、火の用心のルーツだと言われてます。
は
い、ちなみにおせんってね、出てくるのは、はい、当時3歳だった跡取り息子さんのようで、
そうですか、はい、女の子だと分かり思ってましたけど
ね、
そうですか、
女の子っぽい名前ですけど、
はい、
まあ訳すというんですかね、はい、現代版ですと火事に気をつけて、おせんと馬の世話よろしく頼むといったところでしょうかね。
なるほどね、
はい、
もうまといた短い手紙だけどすごい目的がギュッと入ってます ね
入ってますね。
でもそんな古くから、まあ、これをご紹介いただいたら確かに、あ、火の用心というのがそこに入ってたんだと、古い言葉だったということですよね。、はい、なるほどね、
はい、 で、火の用心という言葉がね、頻繁に使われだしたというのは江戸時代のようなんですよね。
はい、でもそんな時代からだったんです ね。
江戸はね、火事と喧嘩とか言って、まあ、火事多かったんでしょうね、は
い、やっぱり木造ですから、あれだけ の整備された街並みですから、一軒出ると一気に広がりますもんね。
長屋型になってますからね。
そうでしたね、
はい、でそれからもっとこう 時代が経ってね、
はい、
我々にこう馴染みがあるのは、この火の用心、
はい、
マッチ一本火事の元ってね、
これも、はいはい、標識で売って
そうですそうです、
はい、聞きます、
ね、フレーズありますよね、
はい、
まあ、でもですね、
ええ、
今の子供さんって、
はい、
マッチもライターも知らない子が多いんですよね。
なるほど、そうですね、はい、目の前で使うこと少ないかもしれませんね。
そうですよね、タバコ吸われるお父さんも少なくなってますしね。
そうですね、
はい、残念ですけども、この令和の時代にはこう合ってない、ね、
はい、
フレーズになっちゃってるのかなというところなんですけど。
じゃあお台所も IH コンロもありますので、
はいはい、
でお風呂 もう自動でということになると、う、
ね、はい、
もうピュッと押すだけで沸くわけですから、火という状態を見たことがないお子さんもいらっしゃるかもしれませんね、
は
い、
そうですね、それね、おっしゃる通り本当の話で、
はい、
暖房器具もストーブじゃなくてエアコンだけの家庭もありますしね。
そっか、はいはい、
だから生活の、ね、身の回りにこう火がないんですよね、今ってね。
ああ、そうなんですね、はい、
だからこの時代、今の時代で、マッチに、ね、変わるなんかこう新たな、ね、鉄板のフレーズどうしたらいいのかなって思ってるんですけど。
じゃあね、本当、はい、そのあたりは今のお子さんにちょっと作っていただくと、はい、頼るしかないかな、
ね、
なんかいいフレーズ楽しみにしております。また出来上がったら教えていただきたいと思います。
わかりました、はい、頑張ります。
本日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
後半の方は予防三田市消防本部予防課から土田さんにお越しいただいてのお話でした。こちら三田市消防本部、火災救急状況、そして注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は11月25日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。